今日のカフェテラスのゲストは、今日はですね、知名度のゆうすけさんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
お願いします。久々のご登場と。
お久しぶりです、本当に。
ね、はい、始まる前に、原稿ないんですかとか、打ち合わせはとか、
言いましたけど、はい。ちょっとドキドキして、はい、来させてもらったんですけど。
私も何も考えてなくて、もう始まったら何とかなるだろうと。でも、ゆうすけさんに全部任せようかなと思うぐらいに、今日は何でも聞いてもらっていいですか。
僕は、そうですね。質問にどんどんしていくっていう。
私が答え、いや、そういう番組じゃないですね。久々にご登場いただいて、まず近況といいますか、まあ、最近の活動なんかもちょっとね、ご紹介いただきたいなと思いますけれども。
そうですね。はい、つい先日、先月ですかね、3月の22日に、丹波篠山市の方で、並木道中央公園という、場所が素敵な場所があるんですけど、はい、そこで石田博之君という
石田さん、はい、石田君って言いそうなんです
けど、石田さん、
もうね、すごいね、
友達なんで組んで、はいはい、丹波篠山市のふるさと大使もされている、はい、僕も知名度もそうなんですけど、
すごい。
でまあ、ふるさと大使同士でいつかやりたいねと言ってて、だいぶ前から言ってたんですけど、とうとう実現することが、
はい、今まで共演は
何度かしてます。
あるんですね。
昨年の11月に、そういう丹波篠山市の市民の日という、まあ、イベントがあって、そこでもご一緒したんですけど、その時もこう一緒にしたいね、みたいなことを、はい、そこではこのイベントの一つとしてこう組み込まれてたライブだったんですけども、
そうなんですね、
ツーマンライブという形で3月22日はもうがっつりと
すごい、はい、2人で
2人で、
なんか一緒に1曲一緒に歌ったりとかもしたんですか。
しました。2曲コラボしました。
すごい、はい、貴重な、ね、はい、パターンですよね、
はい、
なんかどっちかというとさんはまあ知名度で活動してて、はい、で下君はまあソロとか、あとは防災の
君
とかっていうイメージがあって、はい、2人で同じ曲をね、デュエットという、デュエットというか、共演。
打ち合わせもなく、その11月には、糸を一緒に歌ったり、
そうなんだ、
はい、僕らやったらもうあの曲しかないね、みたいな。
そうなんです、ね、
アンコールになんかお答えしたんかな、なんかそれで。
なんか共通の思い出のある曲なんですか、糸は。
はい、もう本当に昔に、こう一緒にカラオケボックスに入って練習してっていう、
そういう、もうまだ駆け出しの頃の。
そうです。
すごい、はい。カラオケボックスで練習。そういう時もあったんですね。
はい、高弘と3人でやりましたね。石田くんが異常にギターが上手かったというか、綺麗やったのを覚えてます。
そうなんですね。はい、じゃあまあそういう、まあ共通の曲を、はい、どっちがどのパートを歌うかで揉めたりしないんですか？
あ、全くなしですね。はい。
ステージ上でこう、じろっと見たりして。
そこ俺やみたいな。
なんで歌うのとか、そういうのはない。
いや、ないです。まあそれは事前に、そうか、糸の時は、はい、あれとの時、そうですね、打ち合わせなしで。
すごいですね。
行きましたね、そういや。
じゃあお互いにどっち歌いたいかというのが分かって。
なんとなく、あ、思い返したらそうです。だから僕が歌おうとしてて、目くばせで、あ、うん、ここ、君歌ってね、みたいな感じでうまいこと行きました。はい、
へ
ね、で、最後なんかね、どっちもハモリ歌ってたみたいな。ビーって言
った
のが、あったんですけど。
それはまあね、打ち合わせがないですね。ならではの、貴重な。
まあまあ、それもね、愛嬌というか、
はい、ありましたね。ライブならではのね、シーンですね。じゃあ、石田さんとの共演があったり。
あ、そうですね、はい。他は、そうですね、ちょいちょいこう学校公演で、学校に歌わしに、
よくね、
歌いに、
はい。そうですね、サンダでも行ってますし、他の市でもね。ね、
はい。なんか、城崎とか行きましたかね。
城崎行きました、はい。いつ行ったんですか？
城崎はいつやったかな？
冬ですか？
冬でした。
おー。
去年やったんかな？でも今年も行ったんですよ。だからその、城崎、ちょっと立て続けに、なんか、ボンボンって入ってましたかね。
いいね、
11月と、はい、行動し入ってから何月かに行きましたね。
移動は電車で？車で？
車で機材を積んで。
車
で、
あ、そうか、機材あるからね、車なんですね。
行きました。はい、
美味しいものどうでした？食べました？
あ、何食べたかな？
カニとか。
いや、そんなね。
あ、食べてるんですか？
ね、なんか、そう、高井論行ったんですよ、一緒に。高井論公園に一緒に行って、はい、で、なんかね、温泉卵ソフトクリームみたいな。
ああ、なんか温泉卵ソフトクリーム。
温玉ソフトか。
温玉ソフト。
温玉ソフトを僕が、どうしようって迷ってたら高井論が、はい、いや、もうせっかく来たから食べときって言って、 もうそれだけでしたね。
そうなんですね。はい、あ、海の幸とかね、
な
ん
か、いやなかった
ね、日本海のね、美味しいものをこう満喫するという。
ああ、そう、なかったですね。
あ、じゃあもうライブして、
はい、
もう泊まらずに帰ってきたんですか。
泊まらずに。
あ、そうなんだ。はい、じゃあちょっと時間がなかったんですね。
そうですね。温泉はでも一個入ったような気がしますね。はい、
温泉巡りはね、できますもんね。はい、
その浴衣着てね、なんかこう、いや、僕らはしないんですけど、
あ、してないな、
浴衣着てうろうろしてる方が、外国の方とかも多かったんですけど、はい。
ね、ゆっくり行けたらいいですよね。
そうですね。
前乗りとかね。
あ、そうですね。
もうちょっとこう、余裕を持って、こう、遠いところはね。
はい、なんかせっこい感じで、朝早う出て、
もうなんか、
歌って
帰ってくるの忙しい。運転はどちらかするの、そういう
運転はね、半々ですね。
交代しながら。
行きは祐介、帰りは高弘みたいな。
なるほど。はい、車中ってどんな会話してるんですか、兄弟で。
車中はね、何でしたっけ、お笑いが僕ら好きなんで、はい、そのお笑いの話をして、あれおもろかったなとか、どこどこのコンビがみたいなのもあったり、でも結構ねストイックに歌の、
こう声の当然ね、ミュージシャンですからね、
はい、っていうのもやるんですけど、は
い、お笑いの話が多い
そういや僕はその弟に、高弘に教えてもらってるんですよ、歌を。だからそういう立場
なんで、そうなんですか、
はい、そうなんですよ。だからちょっとこう突きガーって突き詰めていくと、こうだいぶ気まずくなっていう、
指導が
言い返しができないので、ちょっとこう、あ、厳しい
な、そうなんですね、
ことになります、
はい、熱血指導を受けてるわけですね、
はい。
お笑いは最近おすすめのこの一押しのコンビとかいらっしゃるんですか。
あ、そうですね、誰かな、大好きなのはダウンタウンなんですけど、はい、過去の映像とか、これなんかそのチャンネルというか番組とか言っても大丈夫
です。全然いいですよ。
ダウンタウンプラス、ダウプラっていう、はいはい、
インターネットで。
インターネットのやつで、毎月こう、はい、見てるんですけど、
そうなんですね、
めちゃくちゃ面白いです。だいろんな芸人さん出てこられるんで、
はい、YouTube とかでそういうのはチェックしながら、
そうですね、 YouTube とか、だそういうアプリがあるんですよ、ダウプラの。
だ
からそれで月々いくらって払って、
なるほど、ね、見ることができる、
どんどん、はい、番組が追加されていくみたいな。
私ダウンタウンはもう4時ですよだっていう、昔こう
めちゃくちゃ最初
の時に小学生の時だったんですよ。
あ、そう、あ、小学生やったんですよ、
はい、もう生で見てて、
あ、マジですか、はい、そうなんですね。
そう、生で見てて。
そうか。
で、4時台は、まあ、4時ですよ、だですよね。
全然見てなかったですね、その頃の4時ですよ、だっていうのは。あんまり、はい、
分かる。映ってなかった ?4 チャンネル。
いや、そんなことはないと思います。映ってたと思いますよ。
映ってました、はい、チャンネル2つしかないとか、そういう地域ではないですね。
小学校の時はもうドリフターズで。
あ、ドリフね。
ドリフをもう、楽しみにしてましたかね。小中。
ひょうきん族ではないんですね。
ひょうきん族ではなかった、
ね。あ、そうなんですね。はい、途中からひょうきん族になったんですよ、私は。あ、
そうですか、
はい。で、ダウンタウンの4時ですよ、だとか。
ああ、
そうですか。ですね。まあ今日はそのお笑いの話ではなくて。
じゃないですね。
音楽活動。じゃあ近況としても城崎行ったりとか、
あ、はい、
まあ三田市内とか。
そうですね。
学校もね、結構ね、行ってますけどね。
行か
せ
てもらってますね。
皆さんのこう、お子さんのお声とか、なんか感想とかどう、ね、聞きますか、直接。
あ、そう、その、ちょうどその、確か、木の先かな、行った時に、はい、もうなんか、もう本当に感想文が、いただいたんですけどね、よくて、
はい、
なんかもう人生変わりましたとか、価値観が変わりましたとか、なんかそういうことを中学生が書いてくれたりしてたんですよ。やっぱり歌で、こう、講演じゃなく、講話じゃなく、うん、そういう歌で、まあ、道徳のこととか、
はい、
こう感じ取ったことが、こう、スッと入ってたなっていうのを、すごく感じた、感想をいただきましたね。
だって、知名度さんの曲もメッセージ性がこうね、ありますから、それがこう、届いたんですね、
はい、
その、
ありがとうございます。
ね、
そうかもしれないですね、
は
い。
そこからミュージシャンになりたいとか、なんかこうね。
あ、もうあるかもしれないですね。
ね、なったら、はい、また将来ね、共演とかできたら。
はい、そうですね。
ね、いいですよね。
本当に。でもいろんな夢がね、やっぱり、特に中学生とかは、
ね、
もうなんか描いてるものがあって。
ユースケさんは中学時代はどんな中学生だったんですか？
中学生は、普通でしたね、もう。
普通
は普通やったと思いますわ、はい、
もう。どういう普通だったんですか？
その通信簿で、だからあるじゃないですか、これが得意とか。はい、 ちょっとこれが苦手とか、まあ、通信簿で1から5で2があったり、ね、4があったり5があったりとか、はいはい、僕オール3やったんですよ。
オール3
全て3やったんですよ。
なるほど、まあ、まんべんなく
全部で、ね、で中学校の、ね、3年生の時に、はい、ちょっとその景色が変わったんですよ。オール3が、はい、一教科だけ、なんかね、美術かなんかだけ、はい、3プラスって書いてあったんですよ。3
プラス
?3 の丸みたいな。だからもう3は抜け出してないんですけど。
読んでもない。
読んでもない。美術ちょっといいんかなみたいなことで。そんな人間やったんですよ。
は
い、まあ、かもなく不可もなくっていう感じではなく、はい、結構ね、ミスとかもしてたんですけど。
はい、
でもなんか、そういえば振り返ればなんか普通やったなっていう、はい、感じは。
ちょっとやんちゃしたとか。
ないですね、全くないですね。
とか遊びに行ってとか。
ないですね。わあ、ない
っす、
ね。
部活は何してたんですか？
部活、サッカー部に入って
た。あ、サッカー部同じですね。
あ、サッカー部ですか？
私もサッカー部だったんですよ。ただリフティングはできなくて。
あ、
できます。
やばいですね。リフティングできないですか？
はい。2回ぐらい。
そう、なんか、トカさん、ポジションはどこやったんですか？
当時は左のウイングっていうポジションだったんですよ。まあ、攻める側の、
はい、
まあ、フォワードが真ん中にいますよね。
はい、
で、その左側、まあ、センタリング上げたりとか。
わ
あ、だから左足では蹴れたんですよ。
ああ、そういうこと
で、センタリング上げれたんですけど。
左利きですか？
いや、右利きなんですけど。
あ、右利きだけど左で上げて。
そう。これ、花火で遊んでて、はい、夏。
花火で。
小学生の時ね、はい。で、それがポトッと落ちたんですよ。で、落ちたのが右足の親指と人差し指の間に落ちて、はい、まあ、やけどしますよね、
はい。
で、サッカーしてたんですけど、まあ、蹴れなくなって、仕方なく左で蹴るようになって、できるようになったんですよ。
ほんまですか、それ。
お風呂屋さんもここにビニール被せてですね、足出して。で、蹴れない時に左で蹴れるようになって。
うわ、すげえ、うん。走れたけど、蹴れないっていう状況だったんですか、
そうなんですよ。痛くて。で、左で蹴るようになったら、リフティングはできないけども、左足でセンターに上げれるので。
いや、すごい。
で、リフティング合格するとスパイク履けたの、当時。私の中学校
は。はい。
50回以上したら、スパイクが。
あ、でも。50回以上か。
はい。結構厳しいでしょ。
厳しいですね。なかなか。
絶対無理よ、思ったら2回しかできない。絶望的な。
でも、レギュラーで、あれでしょ、出はったんでしょ、
そう、左で蹴れるから、はい、ただスパイクは履けないので、一人運動靴で私。
あ、そうですか。
うわ試合に出てて。
運動靴やったんや。真っ白の。
真っ白の。だから全然、止まらないので、ずるずるこけるから仕方なく履かしてもらえたという経緯があるんですけど。
うわすごいです。いや、僕なんかそんな、レギュラーじゃなかったんですよ。補欠やって、でもリフティングだけはなんかできたんですよ。
すごい、羨ましい。
300回とかやってました。
すごいですね。
もう延々とこう。
あれなんでできるんですかね。
リズムなんですよ、あれ。
リズム、
はい。
出た、リズム。
音楽が。
そういうことか。なんでこの道私の音楽、リズム感ないんですよ。縄跳びもみんなでお入りなさいって、あれ得意でした？
それは、まあまあ飛べましたかね。
あれもリズム感らしいですね。
リズムが必要です。だ次いつ来るかですもんね。
そう、大抵頭に当たってました。
わざとじゃないですか、
いや、本当に。はいって言われて、入ったら当たるんですよ。
ほんますか、
リズム感か。
リズム感ですね、あれは。
今なんか腑に落ちました。できなかった理由が。いまだリズム感はないので。
でもレギュラーってことはやっぱり上手というか、そのね、スポーツマンやったってことですもんね。
そう、やってたんですけど、途中で嫌になって、遊びたい方に気持ちがいってしまって。
やめてしまったんです
か。そう。音楽の道の方に。
音楽の道
そうなんですよ。そっか、そこで気づいてたらギター私しなかったですね、その時ね。リズム感がないって分かれば。そっからギター始めていったので。
あ、ギター始めていった。
そう。間違ってるじゃないですか。中学校の時一緒だったらよかったですね、私ね。
そうですね。
残念。今分かってショックですけど。
そうですか。
いや、まあ、それも横に置いといて。
はい、
そうですね。まあ、中学時代はそういう感じで過ごしてたと。いうことで。で、音楽はいつ頃出会ったんですか、ギターというか。
音楽はね、あ、でもそれは中学まだでしたね。高校の、僕は高校生になって、弟は中学生の時に、うん、バンドを組んでたんで、
まあ、
その姿を見てっていう感じですね。
それやってみたいなと、
はい。やってみたいなと思って。エレキギターをギャーンって。
あ、もういきなりエレキで。
エレキでした。
あ、そうなんですね。
最初エレキやったんですよ。
イメージ全然ないですね。なんかこうアコースティックのこうイメージがあって、
いや、結構そのルナシーとかやってましたよ。
そうなんですか。
はい、 だからそのメイクをしてね、なんかこう、
はあ、ビジュアル系、ね、
ビジュアル系バンドが流行ってた時期あったんで、そうそうそう、まあ、自分もメイクをしてみたいなことでやってました。
口紅塗って？
口紅も塗ったと思います。確か眉毛描いてみたいな。
すごい。眉毛、真ん中繋ぐんですか？
繋ぎました。それビジュアル系じゃないですね。
ちょっと笑い系ですね。お笑い系の。じゃあもうどっぷりとバンドをやってて。
はい。でしたね。で弟はボーカルやったんですけどね。
あ、そうなんですね。
そのギターも、うん、あのたしなむというか、あの、
ま
あ、
弾きながらかっこいいですね。
かっこいいなと思って
。モテたんじゃないですか。
いや、もうめちゃくちゃモテてましたね、その弟は。
いやいやいやいや。
いや僕は全然ですよ。
あ、そっち系。
はい、そ
っち。私もバンドしてモテると思ってバンド始めたんですけど、はい、全然でしたね。
あ、そうですか。なんかあるんでしょうかね、あれ。あ
の、選んでジャンルが悪かったのかなと思って。悪かったんですよね。ヘビーメタルをしてたので。
あ、そうや、ヘビーメタです。なんか
男子はおーって言ってくるんですけど、はい、キャーっていうのが全然聞こえなかったですね。
かっこいいはかっこいいです。だから男が好きなかっこよさなんですよね。多分そのヘビーメタル
って。ちょっとお笑い、スポーツ狩りしてたので。
あ、そうですか。
スポーツ狩りでヘビーメタルはちょっとダメですよね。
ちょっとなんか。
高校生は。
そうですね。ミスマッチしてるような感じは
いろいろ残念だ。
そうですね。
いろいろ判明してしまいますけど。
もうちょっと見た目、なんかどうかしてほしいなっていうのがあったかもしれない。
ですよね。そっか。で、そこから、いつこのアコースティックメッセージこうの曲作りに、
そうですね、だから2年間ぐらいですかね、
うん、
あの高校の間は結構そういうエレキやったような気がしますので、卒業して、まあもう社会人で働き始めて、はい、まあ高弘もそうやって社会人にってなった時ぐらいに、なんかあの組んでたバンド以外で、ちょっと家で、あの、
やってみようかと、は
い、ジュークさんやったり、こう、ゆずさんやったり、
あ、はいはい、
あの、流行ってた時期に、ね、あ、ちょっと歌ってみよう、カバーしてみようみたいなことで、ハモったんですよ、家で。だからそのことで、わあ、これ気持ちいいな、みたいな、なって、まあ、オリジナル曲をこう作るようになっていて、で、あの、三宮に、こう、はい、ソリドライブに繰り出して、みたいな。
すごい、
はい。一発目が三宮やったんですよね。
すごいですね。こう皆さんのこう反応とかどうでした、その
時。あ、いや、ね、あの、もう夜中です。もう11時とかに。
なんでそんな遅い時間に
したんですか？わかんないです。なんか、あの、あんまり、あの、人に聞かれへん時間
いやいやいや、
感じで。
行くんなら、8時とか。
いやいや、チャンス。なんかね。
9時とか。
はい。いや、多分だから自信がなかったんでしょうね。まあ、ポツポツこう人がいるところで、まあ、とりあえず外でやってみようみたいな。
でも外ではやりたいっていう思いが。
そうです。はい。誰か知らない人に聞いてもらいたい。でもなんか、不思議とこう、聞いてくれた人はいて、なんとなく未だに覚えてますね。その両親に向けて作ったこう感謝を込めて歌を聞いて、あの女の子が泣いてくれたり、3人組やったかな、なんか女の子聞いて、ああ、言ったや、みたいな。
ああ、じゃあ伝わったんですね。
はい、で、なんか、あの、僕らよりだいぶ年上の女性の方が来て、こう、あの、彼氏やったかな、ご主人やったかな、はあ、もう別れたばっかりなんや、みたいなことで、
はあ、あ、そういう話もされたりとか、はい、
こんなとこで歌ってらんとカラオケ渡しといこうみたいな、
はい、ちょっと私もギターまた初めて三宮で歌おうかな、
はい、いや、やってみてくださいでもあの体気をつけてください
いろんな人が声かけてい
ろんな人
カラオケとか連れてくれますからね
いや、でもね、そう、なんか若さがあったからと思うんですけどね。若い子が、みたいな、やってるな、みたいな。
へえ、でもそういうスタートの時期あったんですね。はい、で、こう、テレビ番組に曲を応募して、はい、それが採用されて、
あ、
まあ、知名度という名前がこうね、わ、はい、ーっと広まって、
そうですね、
サンダでもわーっと広まって、
はい、
ねえ。
出会いでね、出会いがつなげてくれたなと思いますからね。
って言ってますよね。はい、で、まあ、先ほど最初にね、あの、石田さんとこう、ちょっと、ね、ライブしたりとか、音楽活動ね、はい、まず続けておられますけども、はい、近々ライブがあるということで。
あ、そうなんです。
ね。
はい。あの、ここ、三田市で、
はい、
あの、4月の13日月曜日に、
はい、月曜日に。
はい。あの、時間は夜の19時なんですけども、はい、
7時から、
7時からですね。
場所はどちらで？
場所が、あの、三田市の総合、じゃあ、総合文化、あの、里の根ホール。
あ、里の根ホールね。
総合文化センターです。
はい。
ちゃんとした名称が、
あの、総合文化センター。
センターですね。
里の根ホールですね。
里の根ホールの、
はい、
あの、アクトスクエアという、
は
い、リハーサル室って呼ばれてる、あの、部屋なんですけど、そこで、あの、岩瀬敬吾さんって、その、ジュークの、
はい、
あの、メンバーの、はい、方と、ツーマンライブをする
という。すごいですね、はい。昔憧れてカバーした方とね、
はい。
一緒にライブをするという。
いや、もう、すごい嬉しいですね。
あ,
ありが がたい話で、
どちらからかもうユースケさんがこうやるんで来てくれませんかとオファーしたん
ですか。あ、いや、その向こうからなんですよ。岩瀬恵吾さんから、
一緒にやりましょうみたいな、
はい、はい、もう日を指定で4月13日の月曜日で、どうですかみたいな感じで、
すごい、
その知り合ったきっかけが、うん、金字ストロフィー の影山武さん、あ、
はい、
僕らの、ね、大親友の、
ね、ね、
はい、影山武さんが、はい、セッティングしたイベントで、うん、岩瀬さんも知名度もゲストで来てたと、
一緒にそこでお知り合いになって、
はい、そうなんです、はい、総合福祉保健センターですかね、はい、里の猫の人横にある、はい、あそこのイベントで多分お会いしたのが、はい、初めてで、
まあ、そこからつないでくれたご縁は、
そうなんです、
今でもつながっていて、
つながってるという、
は
い、
嬉しいですね、
嬉しいですね、もうね、なんか憧れの方とこうライブできるということで、ちょっといろいろ注文してるんですよ、この歌一緒に歌わせてもらえませんか、
ゆうすけさんが、
はい、
いいんですかそんな贅沢、
いや、なんかいいですよみたいな感じで答えてくれてて、そうなんです、
昔のこうヒット曲とか、
あ、はい、有名な曲やと「あの紙飛行機」と「曇り空割って」っていう、曲あるんです、もう大ヒットした曲なんですけど、はい、曲をまずちょっと提案したら、はい、2つ返事で、はい、やりましょうか、
ああ、よかったですね、
はい、で練習してちょっと頑張ります、演奏一緒にさせていただきますみたいなこと
で、どっち歌うか揉めてないですか、大丈夫ですか、
ちょっと揉めましたね、いや、もう嘘ですね、そんな揉めることはないです、でもそもそも、
はい、
ジュークのその元の型があるんで、はいはいはい、僕は岩瀬さんじゃない方を歌うのが当たり前と思ってます
んで、
そうですか、それをドルとか言う
あ、しないんですかそういうの、
ここはあなたねとか言って、
意外と新鮮かもしれませんよ、
そうかもしれないですね、いつもと違う歌ってくださいとか言って、
そうそうそう、違うバージョンじゃんここから歌いますみたいな、
怒らへんかなそれで、やってみたいですね、
すごい、じゃあこれファンの方も楽しみですね、
あ、楽しみにしてくださってますね、
チケットとかどうですか、うん、まだ大丈夫なんですか、
あんまり
ない、
あんまり売れてないですね、いっぱい席はあるというか、はい、
まあ、ちょっと広いのでね、あそこはね、
そうなんですよ、まあ、でも十分に、うん、たくさんの方には来ていただける、はい、今予定にはなってるんですけど、もう全然そのスペースが余ってる感じで、
まだ余裕がありますので、
はい、平日のねちょっと夜っていうことで、
13日月曜日ですもんね、
はい、なかなかこう仕事でとか断念する方も多い中で、岩瀬さんファン の方にもちょっとね、見つけてこう声かけたいなとか思って、
CD 持ってきてもらったらサインとかね、はい、ひょっとしたらねしてくれるかもしれませんので、
そうですね、
はい、嬉しいですよこのねアーティストに、ぜひ知名度さんの CD も持って行って、
あ、はい、
ね、動画はって書いても
らやめてくれって言うかもしれないですけどね
ガー消されるかもしれません、
ね、なんでってなるかもしれないですけど、
えって言われるいやいや、そんなことないですけど、
いや、そんなことない
いやいや、そうそうそうややこしいよ。
ややこしい。
難しい。もう口は災いと思ってますからね。いや、
大丈夫だと思います。面白いですね。
いやいやいや。
とかってほんまに書いとったんですよ。
あーってね。間違えたってなんですから。なんでってなんですけど。で、これ13日、まあ、当日演が、はい、まあ、あるということで、
はい、
はい。チケット欲しい方はどうしたらいいですか？
そうですね。知名度のホームページから、
ホームページ。
チケット予約ができる、
はい。予約ができる。
と、あと、まあ、はい、当日来ていただいても、
はい、
前売りの、値段とまあ一緒でという
か、そうなんですか、はい、ああ嬉しい、
3000円なんですけど、
はい、3000円
で、はい、ぜひ来ていただけたらなんか嬉しいなと、はい、それ以上の価値はきっとあるかなと思いますん で、
そうです
ね、
今週の2曲を披露しますので、
はい、今週の2曲、
うん、あ、もっと歌うんですか、
あ、いや、そうです、あ、そういうボケですか、いや、もうすいません、ちょっとついていけ
なかったごめんなさい、わかりづらくて
そんなんで終わらへんわって突っ込まなかった
あ、いえいえ、ごめんなさい、たっぷりと、
はい、たっぷり
たっぷりと歌っておりますからねぜひ楽しんでもらいたいと思います、はい、じゃあ13日に里の方のアクタスクエアでライブと、はい、でこの週になりますかね、
もう
ちょっと大きな、ね、
はい、
ライブが控えておりますね、
そうなんです、今度は、はい、4月の18日に、はい、土曜日ですね、
土曜日になりますね、
土曜日に、はい、笹山、丹波笹山の、はい、国際とっておきの音楽祭という、障害のある方もない方も、はい、こう舞台にこう入り、ま、うん、混じるというか、
もう飛び入り OK みたいな感じなんですか、
飛び入りは
ダメ、
基本的に
はごめんなさい、
ごめんなさい、
事前に、
はい、ややこしい言い方ですみません、はい、事前に申し込みをされた出演者たちが
出られるという、
来られて、はい、で街中をね、やっぱりこう、はい、なかなかこう障害者の方が、
はい、
こう見かけることが、なかなか僕らもその 今こうそういう仕事をしているから見か、うんあのね、あの触れ合うことがあるんですけど、はい、ない中で、ええ、あのこの日はですね、はい、本当にもうあの、まあ、車椅子の人もいますし、うん、そうやって見た目じゃわからない、まあ、自閉症の方であったり、うん、いろんなこの障害を持たれている方が、うん、もう本当にあのこう音楽祭を楽しむというか、
なるほど、
街中で
あちこちで楽しめるんですね。
そうなんですよ。10箇所ぐらい
ステージが、すごいですね、はい、あります。丹波篠山市内で、
丹波篠山市内、あの城跡の周辺になりますね。
そうなんですね、はい、じゃあいろんな会場をみんなで行き来しながら、
そうですね、
はい、アーティストをこう目当てのアーティストを見たり、はい、楽しんだり、へえ、そうなんですね。今回何回目になるんですか。
今回ね11回ですね。
11回目、すごいですね、はい、
11回で、だから節目の 10回が、うん、去年やった時に、はい、あの国際っていうのがついたんですかね。
そうなんですね。
台湾からもこう来られ、出演者がいてみたいな、
はい、じゃあ今回も外国の方が、
あ、いや今回はあのいなくて、
あの、そうなんです、ね、
そうなんです、一旦あのそういう10回の区切りでということで、はい、多分大きく、
なるほど、はい、じゃ今後またそういう方が出られるかもしれない、
ね、かもしれないです、はい、で応募も、もしかしたらこうあの、うん、ね、した時に申し込みがあるかもしれないということ で、う
ん、
でね、
もちろん、
はい、
あの出演者もそう、楽しむ方も外国の方もね、
ああ、そうですね、
もちろん OK ということなので、
はい、うん、OK なので、
あ、はい、じゃあ国際で豊かなイベントになってくるということですね、
は
い、
約100組の
すごい、そんなに出演されるんですか、
は
い、
す、
おお、すごいな、
なかなかないですね、こう、
ね、
こんだけは、
うん、じゃあスケジュールとか、あとゆうすけさんも出られるんですね、もちろん、ね、
はい、
いつどのあたり時間帯とか分かりますか。
そうですね、これね、あの会場というか開演がもう10時から始まって、
朝の10時から、
はい、10時から始まって、はい、まずあの一発目にというか、なんかね、何か所かに、うん、こう一緒に知名度とやりたいと言ってくれてるグループがいて、うん、はい、その100組の中でちょっとこう数組こう、はい、僕もこう点々と言ってコラボするっていう、はい、はい、感じで、なんかね、いろいろあってまとめられてないんですけど、
たくさんある、あ、本人もわからないぐらいたくさんある。じゃあ当日、あ、次あっちですよとか言われながらわーっと言ってそこで歌って、次あっちですよみたいな感じで、
そんな感じですいません、で、あのなんか知名度ゆうすけとして、はい、あのこうしっかりあの、はい、時間をもらってるところが、あのありまして、はい、あの7番のこのステージ、 はい、番号がそれぞれ10会場で振り分けられてて、
じゃあ皆さんパンフレットとかそれを見られて7番をまずチェックですね、は
い、7番の会場の円能教笹山教会というところなんですけど、
はいはい、
そこで16時5分から16時半という、はい、25分間知名度ゆうすけでいただいてる
4時台ですね、
はい、うん、でまあ、だからまあ10時から来てもらって、ちょっと探しながら僕がゆうすけが出る、うん、
はい、
ところで
追いかけてもらって、
はい、でも本当にどこのステージに行っても楽しめる、
いろんなアーティストの方が演奏されてるんですね、
はい、そうですね、あのもう本当にその、7、ステージのその円能教、笹山教会でのトリオをさせていただくという感じなので、はい、
で、
はい、一番最後の11番目に出演する16時5分に、まあ、その場所に来ていただけたら嬉しいなと思ってま す、ね、はい、
どんな曲演奏するんですかこの時は。
ちょっと一つ絶対したいなと思ってるのは、はい、開いた手をという曲が、うん、あるんですけど、はい、こう振り付けをみんなで、ま
あ、
会場で
一緒に
開いた手を閉じて、はい、グーにしてまた開いてみたいなことをこう、一緒にこう手を動かすみたいなのがあるので、はい、
これ新曲で、
これはね、結構、いや結構じゃないですね、でも割と新しい曲、
新しめの曲、
はい、3年前かぐらいですかね、
にできた曲
で、ね、できた曲で、はい、でも結構ずっと歌ってるというか、その各ライブで、みんなこう楽しそうに振り付けしてくれるん で、
そうなんですね、はい、一体感をね、こう持ってますもんね、はい、そういった楽しみがね、知名度さんの曲にはありますのでね、
ぜひ
皆さん一緒に楽しんで、18日土曜日ですね、土曜日ですね、
はい、来ていただきたいなと、
丹波篠山国際とっておきの音楽祭ということで、はい、あとライブ以外にこうなんかグルメがあったりとか、
あ、
なんか、
はい、
食べたりとかもできるんですか。
あります。でそのグループって、そういう介護施設とか、うん、その障害を持たれた方 の、はい、運営するその施設の方も、うん、たくさんご出演されるんですけど、うん、はい、まあ、そのグループが、店を出したりとか、はい、食べ物もそうですし、はい、そこで作った、なんていうんですかね、こう、今回そのとっておきの音楽祭用の缶バッジもあるんですけど、はい、そういうグッズみたいなものも、
は
い、
グッズ販売もあるんですね、
はい、あるということで
記念になりますからね、
はい、なんか楽しめるんじゃないかなといろんなところで、はい、
ですね、思います。雨とかの天気はどうですか、小雨とか、
ね、はい、 雨天の場合ももう結構なんですが、はいはい、会場によってはね、その太鼓とかを使うところは
屋外での場合はちょっと変更になったりする
んですね。なくなったりとかするんですが、
屋内の場合は普通にあると、
はい、屋内は普通にあって、で、うん、屋外でもまあ、そういうテントみたいな、うん、こう雨をしのげる、はい、仕組みを作って、うん、なるべく、うん、その同じプログラムでしようとするとい う、はい、運びで行ってるんですが、はい、もうなんかね、あんまり雨の時のこと考えたくないみたいなことで、もう、はい、実行委員会でもね、そこはもう
不安になりますからね、考えないようにしようと
晴れやと、なんかそういうスタンスですからね。まあ、もうしょうがないという感じですかね。だからもう、
こればっかりはね、どうしようもないのでね、天気はね、
はい、でも雨天でも楽しめる場所があるということで、はいはい、来ていただけたら嬉しいなと思います。臨機
応変に対応しながら皆さんね楽しんでもらいたいと思います。ではラジオ番組をお聞きの皆さんにですね、はい、ゆうすけさんからメッセージ最後いただいていいですか。
あ、はい、先ほどちょっと宣伝させていただいた4月の13日の、うん、岩瀬圭吾さんとのライブは本当にね、この先あるかないかの、大きなチャンスというか、はい、ありがたい、こうライブなので、はい、ぜひ皆さんに楽しんでもらいたいなと思います、はい、そして4月18日に関してはいろんな方との出会いが、うん、ありますので、はい、まあ、そちらも楽しみに、時間が合う方は来ていただけたら、うん、長い時間なんでもうこの時間だけとかでもね、うん、いいので、ぜひぜひ来てほしいなと思います。こう生でしか伝わらないこの感動がありますので、うん、まあ、音楽を楽しみにぜひぜひ味を運んでください。よろしくお願いします、
はい、ということで今日のカフェテラスのゲスト、久々にご登場いただきました、知名度のゆうすけさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。